おはようございます。2024年5月11日土曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題1としまして、昨日10日にですね、財務省が発表しました2023年度、2023年4月1日から2024年3月31日までの2023年度の国際収支、こちらのね、統計速報値が出てきました。年間の数字が出てきたということでございます。この国際収支というもの、何かというとですね、簡単に言うと海外とのやり取り、お金のやり取りですね、それが国際収支、収入と支出のまとめた数字ということになりますが、海外との物やサービスなどの取引状況を表す経常収支の黒字額、こちらが25兆3390億円ということで、2022年度から約 2.8 倍に増加し、過去最高を更新しました。前回の過去最高がですね、2007年度ということで、リーマンショック前以来、久しぶりにですね、過去最高の経常黒字額を叩き出したということになります。この新聞解説ながら聞きをお聞きの方はですね、耳にタコだと思うんですけれども、日本長らく加工貿易で儲かっている、貿易で儲かっている国だよというのがあったわけです。しかしながら2011年3月11日にですね、東日本大震災が起きて、日本の原子力発電の稼働が著しく低下したということに伴い、海外からのエネルギーの輸入量が増大化、また311の東日本大震災後、日本の産業の空洞化というものも著しくなり、工場など生産設備が日本国外、中国にもともと移転が進んでいたものに、さらにチャイナプラスワンということで、東南アジアとか他の国々に生産設備が逃げていってしまった。こういった日本でやろうとしても、当時の日本というのは今と真逆の超円高の時代であり、かつエネルギーとかね、そういったものについても電気価格とか高い、69なんていう言われ方をして、日本で生産するのをとてもじゃないけど維持するのは難しいということで、海外の工場とかそういったものも出ていってしまう。すなわち日本という国はですね、2011年度以降ですね、貿易が儲からない、基本的に貿易赤字の国という状態にですね、なってしまって、時々2016年度、2017年度なんかはね、貿易黒字の金額を出すということもあったんですけれども、2020年度とかもね、あったんですが、基本的にエネルギー価格が今高止まりしている状況の中、なかなかこう貿易黒字にはならないという状況になってしまっています。その前まではね、基本的に日本というのは貿易黒字で、さらにそこに貿易以外の第一次所得収支というものがあるんですけれども、これ何かっていうと、過去の日本から海外の投資にかかる利子とか、配当ですね、こういった対外金融債権、債務から生じる利子配当金等の収支状況ということで、よくあるのが、日本のね、この前トヨタの決算の数字とかも申し上げましたけれども、トヨタの海外子会社から、トヨタ本社に対しての配当、親会社に対して子会社から配当をすると、逆にね、日本にある海外企業の、子会社が海外に送金配当するというケース、これはマイナスとして出てくるわけですけれども、基本的に日本という国はですね、この第一次所得収支というものが黒字、要は貸付金とか海外投資にかかる金銭債権からの収入というもの、これで黒字を維持している、経常収支をですね、黒字を維持している国ということになっていたわけです。今まで貿易赤字の分をですね、それで相殺して黒字に転じているという状態が、2011年度以降は常態化しているということでございます。過去の過去最高だった2007年度がどうだったかというとですね、経常黒字は第一次所得収支と貿易収支、どちらも黒字で、過去最高ということでしたが、今回は経常黒字額がですね、非常に大きくなっているんですけれども、第一次所得収支が、35兆5312億円ということで、 まあ、ほぼほぼですね、まあ、この35兆5312億円の第一次所得収支の黒字というものが、今回のですね、25兆3390億円の経常黒字のほとんど、稼ぎ出しということになります。逆に言うとこの第一次所得収支、以外にですね10兆円の赤字があるというふうに見て取ることもできるわけなんですが、まあ、今回はですね貿易赤字が、いくらだ貿易赤字がですね、3兆5725億円ということなんですが、こちら2022年度と比べて金額およそ8割減ったということで、2022年度原油や液化天然ガスといった資源価格の高騰に円安も重なり貿易収支の赤字幅が膨らんでいたんですが、今回ですね為替相場23年度の平均1ドル144円55銭で2022年度の135円43銭と比べると 6.7% 円安に振れているんですが、原油価格が1バレルあたり 85.98 ドルと 16.3% 下がったため、円建てでの原油価格というものがですね 10.7% 下がったということから、2023年度の輸入総額105兆4390億円となり、それに対して輸出自動車などが好調ということで輸出額101兆8666億円でしたので、その差し引き3兆5725億円というのが赤字額、貿易赤字額ということになりました。なのでね、その3兆5725億円の赤字とかですね、あとはサービス収支ですね、こちら輸送、旅行、金融、知的財産権等使用料とかね、こういったもののお金のやり取りということになり、インバウンド消費の回復とかでサービス収支についてもですね、赤字幅小さくなっているんですが、まだまだそちらも赤字ということ。これはね、日本人が海外に出ていって海外でお金使う分もあるので、いたずらに黒字になる必要はないのかなというふうには思っておりますが、引き続き、なんとかね、貿易赤字の部分をできれば若干黒字ぐらいの状態で、第一次所得収支で、黒字をしっかりと稼ぎ出していくと。で、じゃあなんでそんなに、黒字なのに円安なんだというところなんですが、海外での儲け配当金というところがですね、もっともっと日本に還流していくということ、ここのところね、ドルを売って円に変えていくっていう流れ、これがやっぱりもう一段階上がっていく必要があるのかなっていうことと、やっぱりあれですよね、やっぱり金利利上げというところ、ここが避けて通れないところなんじゃないのかなと思います。4月の金融政策決定会合の議事要旨なんかも今週出てきましたけれども、その中でやはり円安対策として金利の利上げ急ぐべきじゃないかというような、こういった発言も出てきておりますので、5月以降のですね、金利の動向、金融の動向というところ、このあたりをしっかりと見て、円安、僕は、円安傾向止まって円高にね、触れていくと思うんですが、やっぱ最終的にそこで大きくガツンと来るのは、日本の金利の動向とアメリカの金利の動向というところになりますので、そのあたりをしっかりと見ていく必要があるなと思います。